恵み深い天の父なる神様、今歴史を思いながらビデオをみんなで見ました。私たちの教会がここにあるのは、そもそもアメリカのバプテスト教会の宣教師の方々が日本へこの福音を伝えに行こうと決意なさって、そして教会が少ない、あるいはまだ教会がない東北の田舎の方へ入ってこられ、そして私たちの教会が生まれ、そして今このいわきで賛美を捧げ、また御言葉を開き、神様を褒めたたえる群れがありますことを感謝いたします。今年は特に800名で神様をみんなで一緒に喜ぼうと計画しておりますので、どうか一人でも多くの方が集って、たくさんの恵みを受けて、また一歩ずつそれぞれが成長する素晴らしい機会となりますように導いてください。一週間の生活を終えてここに集われた兄弟姉妹を今日もねぎらい、またイエス・キリストの十字架の血潮によって私たちを許し清め、新たな御霊の力によって神様が用意しておられるそれぞれの一週間にここからスタートすることができるように、大いに豊かに祝福してください。体調の優れない方がおられたら、誠の癒し主であるイエス様が触れてお癒しください。問題を抱えている方がおられましたら、問題に負けないで、問題のその先におられる主を今日見つめて、そしてその問題が祝福の泉に変えられる一週間となりますように。また道を求めておられる方がおられたら、これが道だ、これを進めと、あなたが力強くご一緒にお示しくださって歩んでくださることをお願いします。また家族の中でいろんな心配事、弱さや病や困難に直面している方がおられたら、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますとの御言葉のように、ここにおられる兄弟姉妹から出発して家族に恵みが及びますようにお願いします。今日も全国各地で、ユーストリームなどで一緒に礼拝している方、また地元のいろんな教会に集っておられる方、どうか一人一人にご家族に恵みと力づけが豊かにありますように、それぞれの心の中にある願いや賛美や感謝やまた叫びをあなたが引き上げ受け止めてください。これからの御言葉の時もお委ねします。私たちの救い主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。いつからお話ししていたでしょうか。聖書の一番最初の創世記の中に出てくる旅をした人々も今日が最後になりました。皆さん、創世記に51章とか53章はないんです。50章は最後の箇所を今日は学びます。私たちの人生にも始まりがあれば終わりがあります。福牧師の先生は交通事故に遭って、新しい車が、素敵な色の車が来ましたが、今は新車ですが、いずれ中古になり、永遠に持つということはないから、いずれ廃車の日も来ると思います。私たちの人生も今生きているということは終わりに近づいているというメッセージの逆さであります。皆さんは昔の自分の写真や昔の家族の写真などを見て、どのような考えに浸るでしょうか。そうか、あの時はその風景が自然だったけど、今になってみると若かったなって、あの時はあの時しかなかったなって、もう少し喜んでればよかったかなって、今は今しかないって、本当に神様ありがとうってもっと言うべきだったんじゃないかなって、時々そんな思いが起こるんじゃないでしょうか。私たちはこの人生は限りがあります。なので今日は去りゆく人と、そして残る人 という題で、去りゆく人はそれは、ヤコブが召されて、日本ならば仮装にするでしょうが、昔は土葬にしたでしょうか。これはエジプトでの出来事なので、エジプトって言ったらスフィンクスを連想する人も、ピラミッドを思い出す人も、いや違うミイラだという人もいると思います。時間をかけて1ヶ月以上かけてミイラにして、いろんなその作業をして、そして1週間の埋葬の葬儀を行って、ヤコブはこの地上から去りました。そして残ったのは、まあいろいろありすぎた、今は政治家となった首相の息子であるヨセフと、そしてそのお兄さんたち、ただでは収まらないんじゃないかなと思われる、父親がいなくなった、くさびが抜けた、重しが取れた、大丈夫かこの家庭って、お父さんがいなくなってとんでもないことにならないだろうかって、ウクライナが急変したように大変な血を見るような世界にならないだろうかって思われるような箇所が今日の箇所なんです。さあ、そういうわけで今日は去りゆくものと残るものと題して、人生長い旅をしたいろんな人の最後の締めくくりとして、私たちはヤコブの終わりとヨセフたちの残された家族の営みについて学びながら、聖書のメッセージってこういうメッセージだったんだなということを確認いたしましょう。じゃあまず去っていったのはヤコブでありました。ヤコブは不思議な遺言を残して、息子のユダ部族の末裔から誠の王権が生まれるということをこの間勉強しましたが、私たちの人生も不思議に満ちているという話をしましたが、言うべきことを言って、そして終えていきました。じゃあ今日の聖書の箇所をお読みしましょう。創世記50章の12節からご一緒に読みましょう。はい。こうしてヤコブの子らは父のために行った。覚えてますか？ヤコブは自分は最後に晩年に移民したこのエジプトに葬るんじゃなくて、私の先祖の地、あの故郷に葬ってくれよと、父親の遺言をたがわず命じられた通りにヨセフたち息子たちはしました。13節読みましょう。はい。その子らは彼をカナンの地に運び、マクペラの畑地のホラー穴に彼を葬った。そこはアブラハムがヘテ人エフロンから地有の墓地とするために畑地とともに買ったもので、マムレに面している。随分詳しく書いていますが、皆さんも先祖代々の土地が町営墓地にあるとか、あるいは私は別の霊園に買ったとか、あるいは教会さんに全部お願いしようとしているとか、それぞれ事情があると思います。ヤコブはそこにと、そこにはアブラハムからずっと懐かしい人々が。じゃあ14節も読みましょう。はい。ヨセフは父を葬って後、その兄弟たちおよび父を葬るために彼と一緒に登っていったすべての者と共にエジプトに帰った。皆さん、この前の歌詞は飛ばしてしまいましたけれども、皆さん、この息子のヨセフはエジプトの国の首相ですよ。韓国ではなかなか次の首相になってくれる人がいないとかなんとかってニュースが流れていましたが、ただの人ではないです。だから、ふるさとに凱旋した時、故郷の人は言ったんです。これはエジプトの立派な葬式だって、普通の葬儀じゃないって。じゃあ詳しく言うとどうなったんですかって、ミイラ化するのに40日かけたんです。そして行って7日間にわたる葬儀を行ったんです。皆さん、私たちは前夜式を行い、葬式を行い、そしてしばらく時を置いて2ヶ月後に納骨しますという人もいますし、もう立ちどころにすぐしますという人もいます。この当時の葬儀は立派な葬儀をヨセフがお父さんの遺言を受け取っていたしました。先週私はメールをいたしまして、ここに納骨いいでしょうかとおっしゃるので、もう当然ですよって。避難生活の中で亡くなられたお母様、確かに大熊に立派な納骨堂があるから、旦那様がそこにいるから、そこでもいいかなと思いましたが、行った先の東京は子供さんがいるから、もちろんそこでも悪くないけども、翼の教会の話を聞いて、やっぱりふるさとの故郷の方角に飛び立つような形のここに 納めていただけたら嬉しいですってあったので、じゃあ礼拝の中でいたしましょうと。それぞれ埋葬やお葬式や納骨には思い入れがあると思います。さあ、ヤコブはいずれにしてもこのようにして地上を去り、ヤコブの人生は終わりました。じゃあ去りゆく者の後、残った人々の営みはどのようであったでしょうか。いや、人生には本当に福音が必要だなって。いつの時代のどの人もやっぱり罪人だから、罪の許しがないと生きていけないなって、そんなふうに思わせるのが14節からの箇所なんです。じゃあ15節からご一緒に次の15節読みましょう。はい。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らはヨセフは我々を恨んで犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言った。果たして亡くなったお父さんのヤコブがこのことを案じたかどうかは聖書に書いておりません。これが本当かどうかよくわからないところもこの後の記事あるんですけれども、私たちは時々電車に乗ると、あ、お葬式の帰りだなって、多分いただいてきた折り箱のような開けて食事しているのをよく出くわすことがあるんです。いろんな会話があって、だな、この後のあの家どうすかなって、あ、じゃあ家が空っぽになったんだろうか、あるいは一人だけ残ったんだろうか、あるいは残った家族のことを案じて、どうやってみんなでこれから世話したらいいべかなとか、いろんな会話が時々聞こえてきたりします。お父さんのヤコブが亡くなって、じゃあ兄弟同士血がつながってるから仲良くやるんじゃないのって、ところが普通に考えたらそういう兄弟仲じゃないんです。いろんなことがありすぎました。もう今となれば何十年も昔の話ですが、昔だからって薄くなったかどうかは、人の心は曲者です。私たちは自分の心が一番自分でややこしいんです。自分で自分を測りかねます。あの時のことがお父さんが亡くなったらまざまざと蘇ってくるんじゃないかって、弟の弟ではあるけどあのヨセフを俺たちは殺そうとしたじゃないかって、人生めちゃくちゃにして売り飛ばしたじゃないかって、さんざっぱら苦労したじゃないかって、今まで復讐されなかったのがおかしいぐらいだって、なんでかって言ったら父親がいるから、血を見たらお父さんが深い悲しみの中白髪頭で人生を終わることを弟のヨセフはよしとしなくてこらえてたんじゃないかって、だけど父親が葬られて葬りの式の一切合切が終わった今、私たちに彼は権力者として絶対に手を下すのではないかと、そんなお話を葬式の後あれやこれやと話し出した。それで16節、この解釈は果たして本当だったかな、作り話かな、いろんな解釈があると思います。16と、じゃあ17続けて読みましょう。はい。そこで彼らはことづけして、あなたの父は死ぬ前に命じて言われました、ヨセフにこう言いなさい、あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさいと、今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いた。もう今となってはわからないです。お父さんはこの世の人じゃないから、本当にこんなこと言いましたかって、ヨセフがお父さんって天に向かって、私の知らないところで兄たちに、ね、復讐するなよって、弟の首相である政治家の権力者であるヨセフにお前らを通して必ず伝えてくれよって、そんなこと本当に言いましたかって、お兄さんたちのこれは自分の身を守るための作り話ですかって、どうも聖書の流れからするとこんなことが突然出てくるのもなんだか妙な話です。お父さんのヤコブが本当にそういうことを思ったなら、直接兄たちを返さないで生きてる間にヨセフに言ったはずです。ですからおそらくは急に恐怖心が、葬式の一切合切の慌ただしいことが終わってみて、自分たちの家族の絆であった父親がいなくなった、タガが外れた時ににわかに恐怖心が、これを聖書的に言うと自分の罪に自分自身が責められるような、自分たちがしでかした取り返しのつかないことの必ず報いが来るんじゃないかと、罪には必ず罰があるんじゃないかと、ね、そういう思いが、ね、しかしヨセフとしてはそれが本当かどうかはあまり問題しなかったようです。とにかく兄たちのセリフの中に、どうか 罪を許してやりなさい、罪を許してくださいという言葉を聞いた時に目から涙がこぼれ落ちたんです。こんなのあんなやつら嘘つきじゃないかって、もうそういうレベルじゃなかった。兄たちはとにかく心から罪を許してくださいと今告白していると。で、50章の18節、次に進んで18節を読みますと、ご一緒に読みましょう。はい。彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏していった。私たちはあなたの奴隷です。仮にも奴隷ですと年上の兄たちが、まあ、それは怖いからじゃないかっていう解釈もありますが、しかしいずれにしてもひれ伏している兄たちの姿にヨセフの心は溶けたでしょうか。いや、もう前から溶けている。自分が変わった、自分が成長した、もうああいうレベルで生きないヨセフに実は変わっておりました。さあ、しかしここで考えさせられるのは、ヨセフは泣いたんです。皆さんはどんな時に泣きますか？ワールドカップで日本が負けて悲しくて悔しくて泣いたっていう人は、多分教会の中にそこまで思い入れしてる人はいないんじゃないかなと私は想像します。私がっかりはしましたが、涙をこぼすほど感情移入していたわけではないんです。しかし選手の中の何人かがむせび泣いたっていう記事を読んでちょっとグッときました。それは監督が負けたので全責任は自分にあると、一切この日本の方針とか選手を責めたりしないで、全ては自分の責任だと言ってやめて、そのブラジルで選手の前でこんな一言を言ったそうです。だけどもう一回自分に任せられたら必ず同じこのメンバーを選んでこのメンバーで戦いますと言った時に、選ばれた長友という人はそうグッときちゃったんでしょうね。急にその一言が今日で終わりですから、もう監督と選手の関係も切れますから。だけどもう一回監督に日本に立てられたなら、彼は日本を愛する者に日本に恋したと言ったそうですけれども、同じメンバーを選ぶと言われた時にそれに応えることができなかった自分を思ったか、あるいはそこまで自分のことを思ってくれる監督を思ったか、急に金銭に触れてもうむせび泣いていたという記事がありました。試合に負けてどうも泣いている姿の選手も映っておりました。皆さんはテレビを見て何かのドラマの突然のセリフに何か自分の人生と重ね合わせて急にグッとくる場面があるでしょうか。ヨセフは泣いたんです。兄たちがどうか罪を許してくださいって、ね、もう疑わないと、仮にも自分の前で土下座するようにね、ひれ伏して私たちをどうか許してくださいって、何の理由もつけずに、お前が粉まやきだったんだから兄としてあんなこと言うのは当然だろうとか何も一切言わないで、どうか私を許してくださいと、この光景を創世記の最後で見るときに、やがてこの後のざっと後に罪人を救うために、許すために来られた福音イエス・キリストをなんだか思わずにはおれないんです。で、今日の引用箇所の10はローマ書の箇所を出していただきましょう。6章23節有名で何回も読みましたが、ご一緒に味わいながら読みましょう。はい。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。長い創世記の最後の家族の物語を見ると、その指先の彼方の彼方にこのようにね、罪はそのままで収まらないよって、何十年経ってもふつふつと蘇ってきて土下座して、神は私をお許しください、いや、あの人が悪いから私あんなことしたんですとかも一切言える立場じゃない、私は罪人です、どうかこの私をお許しください、その時に神様がイエス・キリストの十字架を示し、だから創世記からざーっとユザブ族の子孫の子孫の子孫に、この世界にあなたの身代わりとなって十字架につかれる救い主があなたに必要でしょうって、こういう意味だったんですかって、この間お話ししました。高速道路を走っていたら後ろからパトカーが来て、私は捕まるかと思ったら注意してくださいねで終わって、ちょっとあっけに取られた。私の心理は妙なもので、私を必ず捕まえて、そして私を罰して売ってくださいとは言いませんけど、お金を取って減点して、そして私を打ちのめしてくださいというような、本当にそういう気持ちに一瞬なりました。でもそういう目的じゃなく回っていたのか、あなたもスピード落とせ、あなたも恐れ落とせっていうために回っていたのか分かりませんが、しかしいずれにしてもそのパトカーが私を方面にしてくれたから、その後高速道路を同じように走ることができました。
で、もし許さなかったら私はそこで10分ぐらい15分ぐらい取られて、なんかカードを書いてきて、そして気持ちも暗くなって、もう自由に運転するというところじゃなくて拘束されたはずです。私は確かにスピードを違反していたと思います。で、私たちの罪が、許しがなければ自由に生きることはないんです。未来はないんです。しかし後にイエス・キリストが来られ、もう一巻の終わりかと思ったら、ヨセフの兄たちも、絶対権力者である弟はあれほどのことされたんだから、もう人生めちゃくちゃにされたんだから、普通に考えたら誰だって報復するよなって、恨みつらみを必ず晴らすよなって。ところがそうではなかったんです。その彼方の彼方に、ああイエス・キリストにより見救いかなって。皆さん、イエス・キリストの見救いが新たな世界に私たちを生かすんです。じゃあ続けて2丸を出していただきますと、じゃあご一緒にロマ書8章28節をお読みしましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。自分たちの思いが叶ったか叶わないか、誰かに邪魔されたか、誰かに当選簿されたか、絶対あれだけは許さないとかっていう世界をはるかに超えて、ただし神を愛する人々です。イエス・キリストによって私たちが神に結ばれて、神様の福音に出会った時に、もうあんなことがあった、こんなところで傷ついた、つまずいた、打ちのめされたとか、傷口が痛むとか、そういうことをはるかに突き抜けて、それが宙に舞うように万事相働きて益となるのだって。じゃあヨセフの場合はそういう新しい世界に達観したでしょうか。したんです。じゃあ今日の箇所、創世記の50章の19節に戻りますと、ヨセフはこのように兄たちに泣いた後で答えました。19読みましょう。はい。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。多分ちょっとあっけに取られたと思います。聞き間違ったかなと思ったと思います。私はパトカーが来てスピーカーで何か言ってる時、私をバスルから後ろについてきて、次のサービスエリアで一緒に入りなさいってきっと言うんだと思ったら、それ違ったんです。こういうことあるのってあの時思いました。ヨセフは彼らに言いました。私は神ではないと、私は神の代わりではないと。20節読みましょう。はい。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。皆さん、罪がないとか言いません。あなた方は私にひどいことをしなかったとかは言いません。悪を行ったと、ね、悪を行ったけれど、神様は2枚も3枚も上手だったって、全部そういうことをひっくるめて、私たちの家族親族だけ養うためではなくて、世界中の多くの人が飢餓の中で死なないように、まさかそんな考えたこともない歴史的なストーリーの中に、私たち家族のいざこさも神様が飲み込んで、手のひらの中でこのようにされるとはってね、もう達観しています。全然違う自分の人生とこの世界の見方です。私たちもこのように新しい世界に罪許されて、そして福音に出会ったならば生きるんです。じゃあ21節も読みましょう。はい。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語る。すごくいいですね。誰か絵心があったらこれも絵の一枚になるんじゃないかなって。復讐されると思ってちょっと複雑な戦々恐々した兄たちの表情を、だけどポカーンとしてあっけに取られているある一人の兄がいたりして、そして復讐するはずの権力者であるはずの恨みつらみで、青春改正って今なら裁判を起こすような兄弟は骨肉の争いですから、しかし優しく、これは親切という意味です。本当に親切に、彼らの家族も父親がいようといまいと、神様の前で私が傷ついたとか、あれだけは許さないとか、そういう次元じゃない、もっと大きな世界の中で、私たちの青春期のいろんないざこざも神様の全部手のひらの中だったから、私はそんな世界には生きない、新しい世界に生きるんだって。皆さん、人生は時が経たないとわからないという面があります。 この間また父親がちょっと具合悪くなって血を変えてまた行って、またすぐまあ良くなったんですが、最初から良くなるならすぐ良くなるから来なくていいって言ってくれないって言いたい日もあったんですけど、まあ、それはありがたいことではあるんですが、そして帰りに母とある家の近くのラーメン屋に行ったんです。ちょっと美味しかった、そのラーメンが。まあ、皆さんも唾液が出てくるかもしれませんが、ワンタン麺がすっごい美味しかったんです。で、何かに似てるとかなえに言ったんです。これ何かに似てる、そうだ、今はどっかでやってるって聞いたけども味変わったって聞いて残念だなって。まあ小高チャペルがまだあった時、ちょっと津波にあって今閉鎖になってますな、夜礼拝してる時時々近くの、まあ、双葉屋っていう女性の方中心にやっているラーメン屋があって、本当美味しかったんです。私あれは世界で一番美味しいラーメン屋じゃないかなって思ってて、震災でダメになってどっかの仮設で昼間だけやってるって聞いたんですが、やっぱりちょっと味がちょっと違くなったかなってある方が言っていたんです。それとなんか似てたんです。どっかで似てるって。いや、それ逆でした。母がこう言ったんです。ちっちゃい時に、まあ、山形のやぶやっていうラーメン屋なんですが、家の近くでよくここが出前で打ち取ってたって言うんです。で、親戚来たら中華そばって言って当時食ってたんです。でもそれが小さい時覚えたきっと私のラーメンの味だったんです。それと似てたんです。南相馬市の小高チャペルのすぐそばの、だから私は多分昔懐かしい何十年前かの味が、それが懐かしくてすごく似てる。若干違いましたが、ほとんど似てるような感じです。そういえば麺もスープも、いや、そんなこと今頃気づいたって。あそこは世界一名ラーメン屋だ、ラーメン屋だって。そのわけは何十年も昔、懐かしいふるさとの小さい子供、いとこやいろんなことがして、いろんな思い出も詰まって、そこでラーメン食ったらそれがたまらずに美味しくて、それがずっと何十年経って、あなたは忘れてるかもしれないけど、ここにつながってたんだよって。これはラーメンのつまらない話ですが、私たちの人生もそのようだと思います。まあ、私は子供の子供、まあ孫って言うでしょうけど、近くにいないので、まあ、近くにいたらきっとおもちゃ屋に直接連れて行って、誕生日があっても服とか送らないで、そしたら今もうちの子供が小さい時、まあ、昔皆さんにそういう話しましたが、その何か電車のおもちゃの前でとにかく立ち止まって、子供目線が低いというだけで、そのおもちゃがいつ目の前に来るかそれは読めないから、親は読めます、そんなの待ったらあと30秒かかるって。子供から見たら目線が低い、違うとこ見てるから、いつもトンネルから突然出てきて踏切で止まって、この駅で止まって後ろ姿を見るのがたまらずにもう一回見たくて、こんなことしたらあと45秒は経ってないといけないよって、ね、目線が違うんです。私たちは全て偶然です。なんでこのやっとこさっとこの山登りの道があるのって、神様なんかいないじゃないのって、私は神様に祝福されないとか嘘吹く時もあるでしょう。しかしそれは全部作られている完成した模型なんです。なんでこんなトンネルの中通らなきゃいけないの、明るい方がいつも明るい方がいいに決まってるじゃないって。しかしトンネルはあるものはあるんです。トンネルがあるから次の模型の野の花畑がすごく爽やかなんです。暗いから明るいのがすごいコントラストなんです。神様の恵みも映えるんです。ああ、私たちの人生も小さい子供みたいなもんで、もういつも目の前がハラハラドキドキで、全てが偶然で何の意味もなくて、今日はついてない、今日はしまった、今日は最悪だ、今日はしんどいって。しかし上から見てごらんなさいって、ずっと20年前に食べたラーメンが今につながっている、こんな小さなことでも全部何一つつながってないことはない。あなたの目から見たらあなたは設計者じゃないから、なんでこんな地団駄踏むけども、何も地団駄踏む必要ない。もっと長い目で、神様の時間で、永遠の神様で見たら、創世記の物語のこう大壁画の小さな一画面の、その右端にあなたの人生があるけど、全部これは壮大な、神の国のストーリー、救いの歴史の物語に全部吸い込まれていく。飲み込まれていく。こんな壮大な、どんなすごい映画よりも、はるかにスペクタクルに富んだ、もうワクワクドキドキするような、人生の大きなドラマの中の今鼓動してるんだなって。それを昔はよく絨毯でも話しました。絨毯がぶら下がってこれ買いますかって、裏側ぶら下げてたら誰も買いませんよ。裏側めちゃくちゃです。なんだか白い糸みたいな、水色みたいな、それがガラッとひっくり返して表になったらすごい竜のもう鮮やかな耳だったり、躍動する尻尾だったり、私たちは毎日の出来事が絨毯の裏側です。さながらわけがわからない、何の意思もない、誰の意味もない、こんなのない方がいいんじゃないかって、そう嘘吹かないで、時々表の絨毯を垣間見せるからって。この物語は一体どこにつながっていくんでしょうかって、 じゃあ皆さん、私たちは罪あるものです。そしてその罪は許しが聖書の中でイエス・キリスト、これが福音です。それに出会ったら私たちはやったやられたの世界をはるかに超越して空中に飛びます。新しい世界に生きるんです。じゃあ新しい世界に生きる時の心構えは何ですかって、創世記の最後にそういう人へのアドバイスはありますかって。さあ、それでは22節、50章の22節ご一緒に、あ、その前に30読みましょうか。引用箇所の30を読みましょう。じゃあ30は30の32節から、逆からちょっと読みたいと思います。じゃあ32節読みましょう。はい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。そうか、創世記から一足飛びに新約聖書の終わりの箇所まで行っても同じ世界なんだなって。皆さん、聖書に出会う前、罪の許しを知る前、自分が許されるべき存在だって分かんなかったら絶対あいつを許さないってなるんです。自分を高みに置きますから。だけど自分も同じ穴のムジナだって、どこいどこいの存在だって本当に分かったら、そして許されたんだから、だけど私は許さないって、これおかしいよねって、許すのは当然じゃないって、互いに許し合う世界になるんです。許してあげるとかそういう世界じゃない。これほどのものが許されたんだから、罪人の頭が許されたんだから、許すのは当たり前だわって。だからその勧めがイエス・キリストの十字架の後のこのエペソ書によれば、パウロ先生はお互いに許し合う世界ですよって、そういう世界に生きるんですよ。ヨセフは権力者だからって権力者の力にかまけて自分の兄たちを売ったり処刑したりして、ざまあみろ、思い知ったかって、私の苦しみの何分の1かでも味わえって、いや、あなたは神じゃないって、そういうことする立場でも、そういう 権力も権威もないと、そうじゃないとね、あなた方は互いに許し合いなさい、心構えはお互いに親切にし、ヨセフがお兄さんたちに優しく語りかけたように、それがどれほど癒したでしょう、どれほどお兄さんたちの恐怖心をオアシスに変えたでしょう、どれほど兄たちに幸せをもたらしたでしょう。兄弟間で血を見て何か人生面白いでしょうか。自分がスカッとしてそれは一時で、後々は苦々しい、ずっと苦々しいんです。自分も随分低次元の低空飛行の人生を送り続けたなって、どっかで救われるべきじゃなかったって、違う世界に飛び立つべきじゃなかったって、そうです。だからお互いに心の優しい人となって、キリストが許してくださったということの全ての基本です。十字架の縦軸みたいなもんです。私は許されました、あなたは許されましたかって、いや、私は罪なんかないから誰からも許される筋合いじゃないと、かつては嘘ぶいたけど、今は私は罪人だと分かったので許してもらったことがすごくありがたいですと、だったらあなたも許したらって、これが新しい世界です。さあ皆さん、今イザヤ書開きませんが、11章にはやがてキリストが来ると信じられない世界が来る。コブラもライオンも血のみごもみんな平和に過ごしてるってありえないです。普通は食いちぎられます。しかしキリストが来られると、あの人とこの人は絶対会わない。犬猿の中、あれだけのことが過去あったなら仲良くなんかできるはずがないところにキリストが架け橋を心の中から架けるんです。それを私たちは残されたものとして地上の生涯で実験するんです。少し一皮向けたかなって、一つ境界線越えたかなって、かつてならここで切れてた、かつてならここで徹底的に叩いた、だけどイエス・キリストが今縦軸として私に働いて、これを横軸に広げなさいと。じゃあ全世界を愛しなさいとか、あの大妙なこと聖書は言いません。あなたが接する人にこれを適用しなさい。じゃあ家族ですかって、隣の人ですかって、あるいは自分のいとこですかって、職場の人ですかって、それに縦軸の福音を適用し演劇してみたらどうですかって。さあ、いや、逆からいきましたが、今度はエペソ4章29節から見ますと、そうすると新しい世界に行くためには呼吸するように吐いてから吸うんです。吐き出すべきものがあります。いらないものがいっぱいあります。時々家も整理すると気持ちが新しくなります。心の整理も必要です。まず29節ご一緒に読みましょう。はい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。人の徳を養うのに
役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。悪い言葉はどんな言葉であれ一切口から出すと、皆さんそれがね、神様に聞こえて記録されてしまいますよ。いや、私たちの心に記録されるんです。自分で言ったことは自分の耳で聞きますから、ね、心に留めておくことと発することは全然違うんです。レベルが違うんです。それは自分をダメにします。それは周りを暗くします。皆さん、だから相手に恵みを与える生き方をすべきで、相手を暗くするような、あるいは引きずり落とすような、そういう言葉は一切吐かないが良いと。じゃあ30節、ご一緒に30節読みましょう。はい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。まあ、もちろん聖霊様、心に宿っているイエス様は優しいですよ。パトカーがいきなり銃でスピード違反した私の脳天を撃つなんてことはありえません。神様も、ね、私たちは救われているので、だけど救われているものらしく、印鑑を押されているものらしく、十字架が眉間に刻まれていないけど、神様の許しを体験したものらしく生きてほしいよって、そうじゃない時は神様泣いてるよって、悲しんでるよって、そんなための今日一日じゃなかった、そんなための口ではなかった、そんなために言葉を覚えたんじゃなかった。じゃあ31節も読みましょう。はい。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。なるほど。私はなかなか捨てられない人間で、古いものも全部取ってるから、いくらでも物置が必要になってしまうんですけど、心の中も捨てるものいっぱいあるなと。怒りはいらない、そしりもいらない、憤りも無慈悲も、あらゆる悪意と一緒に全部整理して、生ゴミと一緒にその都度きれいさっぱり捨てた方がいいよって。そうして私たちは新たな世界に救われたものとして、やがて天国で生きるから、リハーサルに地上でも生き残ったものとして、もうヨセフは父親のヤコブがいないから、もう泣くこともないから、ざまみろとはやらなかった。そしたら天が悲しみます。父親が天で悲しみます。神様が悲しみます。ああ、私は兄たちにできる最善のことをしよう、兄たちの子供たちにできる最善のことをしよう。これは恵みです。これは祝福です。神様の恵みを受けてエジプトの首相になったんだから、ただで受けたらただで与えるものになるべきではないですかって。皆さん、暗いニュースの中で、なんか脱法ハーブとか、いろんな暗いニュースの中でホッとするニュースは何でしたか？私はありました。それはどこのだったかは覚えていませんけど、なんか2匹の犬の実話をやっていました。クマが最近多いので、クマが出てきたら1人は5歳の子供、男の子と一緒にずっと5年間育ったんだか、もうそれは柴犬の方でしたか、柴犬は勇敢だと思ったら、なんか臆病な柴犬だなって家族は思っていたら、 とんでもない、その時にその5歳の飼い主の家の子供を守ろうとして、クマに向かってワンワンワン走ってきて吠えて、クマを撤退させたって。いや、すごいなって思ったんです。もう一人は旦那さんがクマに襲われて、上からのしかかられてる時にクマに襲いかかって、実際に、いや、引っかかれたら犬は死んじゃったんじゃないかなと思うけど、吠えて襲いかかって、そして撤退させたって。だからその後、本当に感謝の心を込めて、5歳の男の子も犬を撫でている姿や、まあ、家族が感謝している姿があって、いや、ほのぼのとしたニュースだなと。そこで私の頭の中にまた余計な発想が浮かんで、あ、これは絵本にいい題材じゃないかって。そしてまた涼子さんに、これ絵本書いていったらきっと断られると思った。私を何だったと思ってんのって、もう二度としないとかって言われるんじゃないかなと思いました。でも絵本の題材にしても、ほのぼのとして実話をもとに、そして犬たちも普段はなんだか疲れてぐったりしているようでも、いざとなれば家族のために命を投げ出す犬たちだよって、お互いにこのようにして愛情を育もうねって言ったら、なかなかいいじゃないかなと思ったりしたんでした。皆さん、心温まる私にとってのニュースでした。神様はこの地上に見たいんです。クリスチャンが一人生まれたら、聖書の教えを聞いた人が一人生まれたら、その周りに何かね、ほのぼのとした、また恵みがあふれる、そういう世界がどんどんどんどんこの世界に、あの家族もやっぱり昔と変わったねって、あのご近所もやっぱり昔と違うよねって、あれやっぱり福音から、イエス様から来ている現れじゃないかって。さあ、じゃあ最後の箇所、そしてヨセフも亡くなりました。さあ、じゃあ最後にその箇所に戻りますけれども、じゃあ22節、50章22節をお読みしましょう。はい。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは
110歳まで生きた。十分長生きだと思いますよ。いや、比べればあのアブラハムというね人は180まで生きたと。またその息子のおじいさんのイサク、あのイサクは175歳まで生きたと。じゃあお父さんのヤコブは147歳まで生きたと。どんどんどん短くなって、100歳ちょっとまでしか生きなかったの。いや、人生は長い短いじゃない。ヨセフは最初は青春台無しで兄たちに殺されかけるというね、自分の存在そのものが消されかけるというあの苦々しい経験、牢屋にぶち込まれる、だけど出世して懐かしいお父さんやお兄さんと会って、そして飢饉の中でもみんなこのようにして、なんか自分のための財じゃなかった、与えられたものを全部与えて、そしてお兄さんたちも憎しみを超えて養って、この世界で、そしての、あの飢饉の中でエジプトで豊かに過ごして、そして幸せを味わった。それは23節、ひ孫やしゃごまで見たようです、抱いたようです。50章23読みましょう、はい。ヨセフはエフライムの三代の子孫を見た。ガナセの子マキルの子らも生まれてヨセフの膝に抱かれた。エフライムは息子、その息子の子供の子供、ね、あの子供から孫からひ孫からやしゃごまでね、膝に抱いて、そうして本当に祝福の風景を聖書は表していると思います。24節も見ましょう。24節、はい。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からヤコブに誓われた地へ登らせてください。お兄さんたちに言ったんです。自分の父親が故郷に葬ったより私も、ね、お兄さんたちも必ずあそこに戻るんだって。結論だけ言うと何百年も後です。多分400年ぐらい後です。次の出エジプトの時にヨセフの遺体は懐かしい故郷に帰るんです。そんなことまで予言した、そんなことまで見つめていたって。さあ最後の、じゃあ25、26を読みましょう、はい。そしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、棺に納めた。日本みたい、はい、焼いて火葬して、そして亀のようなものに入れる形じゃなくてミイラにして、腐食しないように丁寧に。で、これがいつ実現しましたかって、じゃあ最後の引用箇所の40と50見ましょう。じゃあ最初に40から、はい。出エジプト記13章19節、はい。モーセはヨセフの遺骸を携えてきた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。時代がめくるめく変わって、エジプトで民族がどんどんどんどん増えて、そして疎ましがられて、やがてモーセがリーダーとなってエジプトから大脱出する時に、あの時の創世記の最後の首相となったヨセフの遺骸も一緒に携え登るというふうになったんです。さあ、じゃあもう一箇所、50、最後の引用箇所も読みましょう、はい。信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。そうだったのって、なんだかたまたま言ったことじゃなかったんです。新約聖書の解説によれば、臨終の時私の骨は登るようにということが出エジプト記でそれが実現したということは、神様の深いおぼし召しであったんですよって。さあ皆さん、私が創世記の最後から思うことは、ヨセフはいろいろあったけど最後は本当に幸せだった。死んだ後も神様の不思議な物語が続いた。神様は私たち一人一人を呪う神様ではありません。いろいろあっても最後は本当に幸せをくださる神様です。先日やっぱり私たちのように故郷を追われた人のことをちょっとテレビで流していました。あ、この人大変だなって。孫たちと一緒に住んでいたのが、孫たちは他県に行っちゃったと。で、息子が自分のことも案じて一緒に住もうよと言ってくれるけど、じゃあ行けばいいじゃないって単純に言えない。自分のところには年老いたお父さんとお母さんがいて、 お父さんとお母さんは故郷から離れたくないと思ってるから、故郷のすぐそば近くからなかなか離れることができない。体が股先のように二つに分かれるように、子供たちのことも思うし、両親のことも思うし、旦那さんは震災の後亡くなったようで、うわ大変だなって。で、私こう思ったんです。ああ、この人今はこのようになんだか八方塞がりだけど、やがて祝福されるといいなって。こんだけ苦労してるから後で十分報われたって、最後になるといいなって、そういうふうに思いました。また別の方は、結局ふるさとは大きな家と屋敷もあったけど、まあ思うけども帰れないから、よくこういうの曖昧な喪失って、帰って土砂崩れで流された方がすっきりして、帰って前に進めたけど生実家あるから写真ばっかり見つめて後ろ髪引かれて前に進む決断もできないって、まあ、しかそうも言ってられないから、全然違うところに買って新たな家づくり、孫たちが帰ってくる家づくりを始めたということでしたが、それも前途多難だと、自分が避難者だというと、他の県でもそういうことあるのかなと思いましたけど、だから今からゼロからあの人この人の性格を覚えて、ご近所の人と仲良くしないといけないって、なんでこんなことしないといけないの、なんでこんなエネルギーがいるのと思うけど、自分の方から積極的に挨拶して、積極的にご近所に話しかけて、いい関係づくりを自ら能動的にしようと苦労してるというか努力してますというようなことでした。ああ、この人避難生活だけで大変なのに、また新たなところで関係づくりするのも一苦労だなって。だけど後から1年後に番組が流れたら、その後この人はすごくいいところに引っ越してきて、ご近所ともすごくいい関係で、まああれはあれでこれで今は祝福された生活してますよって報道が流れるといいなと思って見たんです。最後にお話したいのは、先週メールで今度ここで納骨いいですかって来た方なんです。もちろんですと言いました。ご主人は大熊の方に納骨したままですけども、前にもお話したように、そのお母様は避難生活で結局東京で亡くなりました。私は大体その方が生きているのかどうかも不安でした。古い家で、大地震には潰れたんじゃないかって本当に案じていました。そしたらいろいろ回り回って東京の娘さんのところにいるということでしたけれど、結局そこで亡くなりました。しかし後からご家族から聞いて心があったかくなったんです。神様よくしてくださったなって。小高チャペルのすぐそばに住んでいた時は本当に具合悪くて、そして大丈夫だろうかって結構の人が心配しておりました。だけどその後教会の人と一緒に関東地方のあっちこっち逃げて、教会の人に本当によくしてもらって、それはほのぼのとした多分思い出になったと思います。最後は娘さんとこたどり着きましたが、本当にエレベーターがなかったことが幸いするってことがあるんだなって、階段の上り下りを練習し訓練するうちに、やっぱり歩くってことがいいか階段が良かったか足腰が強くなったってちょっと信じられないんです。あんなに、がおってたっていうか弱っておられたのに、食事も作ることが難しいような時も多かったのに、もうそれからは東京で懐かしい人と会ったりお茶飲んだり、それから北海道の里帰りもしたり、小高に防護服を着てあんなご高齢なのに3回も帰っていたって本当に信じられなかったんです。ああ、神様は晩年を祝福してくださったなって。いやー、ずーっと小高チャペルのそばで召されたいと思ってたのに剥奪されて、あっちこっちなんかたらい回しのようになって、最後は随分悲しい人生だったかなと予測しましたら、予測が意味で外れました。そういう上っ面の見方をするなって、荒れ地に水を、荒れ地に道を、ね、泉を沸かせる神様、どんな境遇の中でも幸せを賜る神様ですよって。ヨセフもいろいろあったけど、孫やヤシャゴを抱いて幸せだなって、110歳まで生きて幸せだなって。そしてヨセフが築いた人生は無駄ではなかった。その後ずっと出エジプト記からイエス・キリストまで、皆さん今日創世記の終わり、聖書の一番最初の書物の終わりを見ました。その物語は私たちに受け継がれました。私たちも一番大切な問題は罪の問題をイエス・キリストによって許していただく、この体験をどこでどうやって生かしますか。どういうふうに新しい生活に引き出されてあなたは生きるようになりますか。もう環境を責めたり人を責めたり、ひいては神を責めることをもうやめて、恵みを受けたものとして新しくなって新しい世界に生きる。必ず神様は、今はそうじゃないと思っても良いことをしてくださいます。今良いことが少ないと思っても必ず神様は、いやー、私の人生は本当に十分だった、まさか最後はこんな人生になるとは思わなかった、まあだからあのことがあったことも良かったかなって、兄たちの確執も 心引き裂かれるような経験も、まあよかったかなってきっと言えるような人生に導いてくださる素晴らしい神様です。それではお祈りをいたしましょう。黙祷をしたいと思います。ピアノを弾いていただいて、短く今日の聖書の箇所を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。私たちの周りには心を暗くするニュースもあり、しかし心がほのぼのとする神様の恵みを背後に感じる言葉や出来事にも囲まれています。いや、囲まれているのではなくて、私たちの心の奥底にある暗闇、また神中心ではない果てしのない醜い自分中心の罪を許すために、創世記が記され、そして神の国の物語は続き、イエス・キリストによって成就し、私たちに届きました。罪許された者として、もはや過去に縛られる必要はなく、古い自分のパターンで生きる必要もなく、むしろ新しい世界を神様の目線で見つめながら、新しい自分になって福音をもって生きるように私たちは導かれています。今は悲しいことが多くても、今は辛いことに囲まれていても、いつまででもではありません。いずれ神様がくださる大きな祝福、恵みの世界に圧倒されながら、私たちはみんな、神様は本当に真実でした、素晴らしい方でした、私に本当に良きことをしてくださいましたと、神様を賛美し感謝して、地上の生涯を閉じることになるでしょう。今はまだ道の途中ですが、そんな神様がくださった福音を見つめ、新たな一週間この福音を適用し生きることができるようにお祈りをしたいと思います。今心の中にあること、願いや感謝、またお近くに座っている方の一週間の生活の祝福、そして教会やキャンプ場で持たれる夏のキャンプ、また星バプテストの祭典が祝福されるように、どんなことでも声に出して祈れる方は声に出して、黙祷の方は黙祷で、しばらくご一緒に神様にお祈りを捧げたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、今日礼拝に来ました。私たちを導いてくださってありがとうございます。神様は本当に素晴らしいことをしてくださって、私たちは道の途中で先々が見えませんけれども、必ず全てのことを良くしてくださいます。何よりも私たちの罪を許し、十字架で清め、そして羊飼いであるイエス様がずっとご一緒ですから感謝します。新しい世界を神様の物語の視点で見つめ、そして神様の勧めに従って、過去を振り切って未来に向かって前進できるようにお願いします。天のお父様、どうか教会の一人一人、体調の悪い方、問題に直面している方を慈しんでください。そして悲しみや痛みが喜びに大きく変えられるようにお願いします。星バプテストのフェスタも祝福してください。夏のさまざまなキャンプや、それぞれのキャンプ場をお持ちください。恵みに感謝して、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、今日も心の扉を開き、
救い主イエス様を心の王座にお迎えします。私の罪を許し、すべての闇を照らし、福音に生きることができるように新しくしてください。新しい世界を信仰の目を持って見つめながら、新しい心で新しい自分になって前進できるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。